どうも、こんにちは。番組パーソナリティのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第13回目の質問に入っていきます。第13回目の質問は、こちらの音声を聞いて、僕に今必要なのは値上げすることなのでは？と感じました。ちなみに僕はコンサルとして、一人で会社を経営していて、現在の粗利は月30万円ほどです。そこで、斉藤さんは実際にどのように値上げをしていったのか、具体的な経緯やお客さんの反応などを教えていただけますと幸いです。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。というご質問をいただきました。
はい、値上げですね。
うん。
わ かりました。じ
はい。
ゃあ、どういうふうに値上げしていくのかっていうところなんですけど、
はい。
まず値上げで一番の壁になるものって、マナさん何かわかります？
壁。
はい。
自分の気持ち？
その通りです。値上げするときのみんなが一番の、壁っていうのが、値上げすることによってお客さんいなくならないかっていう恐怖なんですよ。怖さなんですね。で、そこを乗り越えることが大事になってくるんですけど、で、それがちょっと怖いなって感じてるから質問していただいてるのかなと思うんですけど、で、まあ、値上げするには、なんだろうな、僕の場合、いくつか値上げをしてて、まあ、今回、僕の値上げの事例を紹介しようとは思うんですけど、で、あと、値上げの怖さを、なくすために、いろんな値上げをすることによってのメリットとか、こういう良さがあるよね、みたいな感じで、自分に言い聞かせていったんです。言い聞かせていったっていうか、まあ、情報を取っていったんですけど、なので、まずは、値上げすることによってのメリットからお伝えしていくと、値上げすることによって得られるメリットは、まず、そうなんです。そうですね。まあ、値上げすることによって得られるメリットは、一つ目は、値上げをすることによって、粗利益をそのまま上乗せすることができるんですね。例えば、1万円、1人1万円の商品を売っていたとしたら、1万1000円にしたとしたら、プラス1000円利益が上がるんですよ。なので、そのまま労力は変わらず、もし、商品内容とかあまり変わらず、値上げしたとしたら、そのまま利益が入るので、利益を上げることができるっていうことと、あと、働く時間を減らせるんですね。ということは、どういうことかというと、1万1000円の、1万円から1万1000円にするってことは、同じ時間を使っていて、プラス1000円利益が上乗せされているので、同じ売り上げをトータルで、まあ、例えば、この方で言うと、粗利30万円を出すのに、1000円、1人に対して1000円プラスされるだけでも、働く時間って減っていくんですよ。なので、どんどん売上、利益は増えていくんだけど、働く時間が減っていくみたいな状態に入っていきます。それが2つ目の、メリットですね。で、3つ目のメリットが、3つ目、最後なんですけど、お客さんの質が良くなっていくっていうメリットがありまして、やっぱ安いものだと、値段で見られちゃうんですね。ですが、値段を高くしていくことによって、まあ、限度はありますけど、お客さんの層がどんどん良くなっていくんですね。なので、お客さんの質が良くなって、結果、自分が理想とするようなお客さんに時間を使えるようになって、で、変なクレームとか理不尽なドタキャンとかそういうのがなくなったりとか、していくと。で、ちゃんとした人に時間を使えるので、利益も増えて、時間も、まあ、確保できて、で、いいお客さんになってくる、精神的にも、まあ、健康でいられるみたいな感じになります。その3つが、まずメリットですね。で、このメリットを考えずに、なんか、たくさんの人になるべく安くして、自分の商品をたくさんの人に受けてもらいたいみたいな人、たまに言うんですけど、 それってやっぱ理想論でしかなくて、なんだろうな、100人に100買ってもらうような商品ってないんですよ、
うんうん、
いくら安くしたとしても、
うんうん、
で安くするとやっぱその分このサービス大丈夫かなって思われたりとか、
うん、
やっぱ嫌なお客さんが来たりとか、
うんうん、
そういったことがあるので、その、うん、どっちがいいのか、値上げしていって行く方が自分にとっていいのか、もしくはその安い値段で提供していった方がいいのかっていうのは、
うん、
まあ、その人のビジネスによって違うとは思うんですけど、
うん、
その辺をちょっとまず考えてもらう。で、その3つのメリットも含めて、じゃあ値上げってやっぱいいんだなとか大事なんだなっていうふうに思ってもらって、
うんうん、
でそれで具体的にじゃあ値上げどうしようっていうことなんですけど、
うんうんうん、
で、僕の値上げの方法というか実際にどういうふうにやっていったのかっていうと、
はい、
1年目は月3万円で、
はい、
起業して月3万円で1年契約でやってたんですね。
うん、
で、まあ、月3万円で、月1回の訪問があって、で、まあ、質問し放題みたいな感じの状態で、
うんうん、
でプラスホームページを作ってたんですけど、
うん、
でそこから、まあ、結果が出てって実績が出てお客さんの その売り上げとか上がってたんですね、
うんうん、
で、もう、最初から値上げをするっていうことを自分で決めてて、
あ、なるほど、
はい、で2年目は3万円から5万円に上げたんですよ、
うん、
で、1年契約だったので2年目の更新の時に、うん、こういう理由で値上げしますので、実績も出てるし、今までこの値段でやってたんですけど、まあ、ありえないぐらい安い値段でやってました。
うん、
で、まあ、これを値段、この値段でやってたのは実績もないし、こいつ誰なんだっていうのもあると思うんで、
うんうん、
まあ、この安さでやってましたよみたいな感じで伝えて、
うんうんうん、
で、もし継続してやられたいという場合は、うん、まあ、この5万円になりますみたいな感じで伝えて、
うんうん、
でそれでほとんどの人がリピートしてもらったんですよね。
お
ー、まあ、それはちゃんと結果も出てたし、
うん、
約倍に値段が変わったとしても、
うん、
なんだろうな、全然それでもペイできるというか、
うんうん、
投資対象に当たるっていうふうに判断してもらったと思うので、
うん、
まあ、それで月5万円にしても大丈夫だった、
うんうんうん、
でそれから、3年目か4年目ぐらいに、
うん、
売上を10万円まで増やしたんですよね。
うんうんうん、
あ、売上じゃない、その
月額ですね。
そう、月額を10万円まで、うん、変えていったんですね、
うん、
でそれで、まあ、それが一番妥当な値段かなと思って、そのホームページもついてるし、
うん、
コンサルもやるし、
うん、
チャットワークとかそういう質問し放題みたいな感じにしてたので、
うんうん、
そのこれくらいの価値があるよねっていう値段設定にしてたんですよ、
うん、
でそれで本当にいいお客さんしか取らないというか、っていうような決めてって変えていったっていうような経緯があります、
うん、なるほど。だいたい3倍ぐらいってことですね、はい、最初から。
そうですね、最初に比べると、うん、3倍ぐらいになってますね、
うん、
はい。
でもそうですよね、普通に考えてホームページ作るだけでも結構かかりますもんね。
そうですね、
ホームページ会社に頼んだら、
はい、で、ホームページ会社で騙されて200万ぐらい払ってで全く結果が出ない人がいるっていうのを知って、
あ、
だったら僕の、なんだろう、極端な200万もらって成果がそれ以上に出れば、
うん、
全然それぐらいもらえるんじゃないかっていうふうに思ってたんですよね、
うんうんうん、
なので、どちらかというと値上げの壁は自分の中の値段の価格のここまでしか払えないでしょっていうような壁があったので、
うん、
それは勝手にこっちが決めていたことなので、
うん、
まあ、それはちょっと取っ払って考えて、でやっぱ見せ方だったりとか、
うん、
提案の仕方で全然その値段を払ってくれるので、
うん、
はい、そこはちゃんと考えるべきところかなと思いますけど、
うんうんうん、そうですね。私も実際もう結構ね、何年も前ですけど、
はい、
斉藤さんのコンサルを受けてたわけなんですけど、
はい、
その最初の時に、なんか、全然、なんだろう、売り上げがなかったので、その時5万円だったんですよね。
売り上げがトータルでですね、月。
あ、そうです、そうです。
はい、
で、斉藤さんの、コンサルも月5万円だったんですよ。
はい。ああ、そうですね。
1ヶ月のあれがなくなっちゃうみたいな。
はい、
って
確かに。
思ったんですけど、でも、それをなんかすぐ取り返すぞっていうふうに思っていたので、
はい。
なんかそこに高いとかはあんまり感じなかったんですよね、実
な
際。
るほど。
うん。
な
むしろ
る
やっていくにつれてちょっと安いんじゃないかぐらいに思ったというか
ほど。なるほど。
こんなにやっていただいてみたいな感じでは
い。
思ってましたね。
うん。今
うん。
ので、なんだろうな、思いついたんですけど、やっぱり、その当時は、マナさんにコンサル代として5万円もらってたわけじゃないですか。で、それが1年契約なので60万円じゃないですか。で、僕が考えてたのは、1年間の間に、じゃあ、例えば、売上が月10万円上がるぐらいコンサルができれば、年間で120万プラスになるんですね。で、2年目だと240で、それがずっと続いていくものだし、資産として残るものなので、っていうような感じで、どういうふうに価値を、その値段の価値を考えるかっていうのが大事だと思っていて、どこに目を向けるのかっていう。投資額に対して、それ以上のものももらえるし、やっぱ経験っていうものももらえるしとか、いろいろその商品によって考え方があると思うんですけど、それをちゃんと自分がやっぱ納得できるような形で考えて、それを提示できるかどうかっていう、提案できるかどうかになると思うんですね。で、一つの考え方によっては、マナさんが売上5万円で、月々5万円もらう。で、100%その売上をもらうわけなので、人によってはイカれてんじゃないかみたいな。何その値段設定みたいな思うかもしれないんですけど、でもそれはどこを見るかなんですよ。っていうことなんで、まあ、実際にやっぱ結果が出るように、サービス提供していくことはもちろん大事だし当たり前なことなんですけど、やっぱそういうふうにして考えていくといいのかなと思います。
まあ、この方もね、コンサルでね、同じなので、
はい。
職種は同じよう
そう
に
で
考
す。
えてみていただければと
はい。
思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。